最近我々がコロナだけどアクティビティに気が向いてる話
いや我々っていうか君がね、
いや我々が
僕は、ね、
やれてないよそのコロナの影響で。
いやもちろんやれてないよ。
もちろんやれてないけど、うん、まあ言うて今4月やんか、まあ、3月の頭は、ま
あ、暖かくなってきたからね。
で3月の頭は別にさ土日にさあのランニングしてもよかったわけやろ。でもアクティビティやりたいって話になって、
まあ君がね、
まあね打ちっぱなしも行ったし、
僕は24時間家にいたって別に行くじゃない人間だから、別にアクティビティしたいって思うじゃないんですけど、
本当
君がアクティビティしたいって言うからですよ。
ほう、
突然言ってきたなって思って、
うん、
でアクティビティかと思って、うん、まあ、アクティビティっていうのもよくわかんないですけど、まあ要はなんか体を動かしてるでしょ。
そう、
日曜日
に
ね、
我々なんか普通に集まってご飯食べてるだけやからそんなのでいいのかと思って
集まってご飯食べてる、まあ、まあ飲んでるってことね。
そう、
まあ、じゃあ3週間前の話をしましょう。
いや3週間前にしましょう。
その発端の君がその前の晩に朝、
うん、
まあ朝を提案したのは僕なんですけど、多分
そうだね、
うん、僕はその時はそのあんまり日曜の夜遅くとかまで遊びたくないっていう気持ちがあるんですね。
そう、もう年を取ったんですよこの人は。
いやいや単純に
残念ながら
仕事あるから、仕事の前の方も嫌な気持ちであるから。
え仕事の前日だからこそこうとことん遊んだ方がいいって。
いやいや、あのなんかもったいなく感じるよね休みの日を。その最終的に僕が究極 の、
うん、
その願望としては一、うん、人でいたいよ休みの日はね。
はいはいはい。
でその日曜日に、うん、別に僕も仕事やからって朝まで 飲みたくないと朝遊びたくないとかいうよりは、うん、まあ、どちらかというと仕事のや前の日に別に僕どうせ一人でいたって夜更かししてる時はしてるんですよ、うん、20、30ぐらい平気で、うんうん、次の日仕事だって、
う
ん
う
ん、ただ、まあ、一人でいたいっていう願望が多分あるんですね、
うん、
だから別になんか日曜日 その夜じゃなくて朝がいいなっつった朝っていうか、うん、早い時間にしようっつって、僕はその時早い時間っていうのは、うん、イメージ5時ぐらいの話をしてるんですよ僕は。17時ね。
おお。
イメージね。
君そういうこと言ってたの？
だと思うよ多分その時は。でも君がなんか昼にやらないといけないことがあるから、うん、じゃあ午前中にしようって次だった
の。あ、じゃあ17時無理やってんな確か。
じゃあ午前中ねっつって君がじゃあ最速は何時やって聞いてきたから、うん、もう最速っていうのであればそれは始発が、
うん、そうね、
動き出す。
そう、基本的に俺は人の朝に合わせてるわけよ、うん、最速で何時ですかって10時ですってやったらじゃあ10時だなと思って。
ああなるほどね。
だから俺はあなたがこう5時半って言ったらラッキー5時半やと思って5時半に。
いや僕は最速を控えたわけから最速っていうのはさ、もう理論上の最速値のことを言ってるんやと思って。
いや別に、まあ、理論上でだからポッシブルかどうかってことやろ可能かどうかって話やろ。そうそうそう、それはもちろんそうや。
あ、そういうことね。今ちょっとやっと言ったから3週間越しに分かったけど、うん、まあでもその時当時の僕はそう最速っていうんだったら周波数で行けばいいわけやから、うん、5時7分綱島発の5時33分、うん、
渋谷着
で、うん、それが最速やって言ったらじゃあそれでって言われたから、うん、3週間前の我々は5時33分に渋谷にいたわけです
ね。いたね本当にもう5時33分の渋谷なんて何していいか分かんないんだから本当に。
いやでもその日も我々アクティビティやるっつってさ、
うん、
打ちっぱなしにね、
うん、
行ってるはずですよ。
打ちっぱなし行ったねこの明暗だったわけよね。
音声も
撮ってるよ。
撮ってるけど、うん、打ちっぱなしに車を出してわざわざさ車で葛西に
行ったね、うん、
打ちっぱなし僕打ちっぱなしなんかしたことないけど。
そうやな、うん、サンドイッチ食ってまだセブンイレブン寄ってサンドイッチ食ってコーヒー買ってもういざ葛西やっつってね葛西のこうゴルフ打ちっぱなし行ったらな、まあ、まさかのなもうやってません
っていう。いやこれ、ね、まさかのっていう意味が僕には分からないですけど
と思うもんね言ってくれよと思うよね。
いやいやあの時は僕言ってるけどさ、
うん、
あの見ろよホームページを。
ん
でこれ僕は君が打ちっぱなしに行きたいって言っ ってなんかもう全部君がリサーチしてるわけでしょ、うん、
してるよ。
どこの打ちっぱなし行くかだって君が調べてたわけじゃん。
あのね、俺は何個調べたと思ってる打ちっぱなしを都内のもう本当はこんなあるんやって思うぐらい調べたわけ。いろんな場所に
いっぱいあるでしょ。
目黒にもあるんやとか、あるある、荒川とかあるんやとか、こう川沿いでやれるから天候に左右されますと書いてあるわけ、うん、あそうなんやと思ってもう全てを見てるわけ。ただ視点はただ一つやね、一級いくらかっていうそこだけを見てるわけ。
どういうことだよ。
だからやっぱ一級6円だとこうやっぱ気にせず打てるやん。一級12円だと
だってさ、重いやん。何ちゅうかけ交通費かかってるやん。
だからこそや、だからこそもっと下げていかなあかんわけや。
だとしたら近場でやればいいんじゃない。
え
車を借りる値段があれば、うん、トータルで言ったら
車で移動をするということがもうアクティビティなわけだよ。
意味が分からへんわ、ほんまに。今日も
今日も
一言も言ってる意味が分からへんわ。
なんでなんで一言は分かってほしい
一言も分からへん。
まず車の移動が好きなんですね、我々は。まあ、我々ですよ、我じゃないですよ、我々は車の移動が好きなんです、基本的に。
同意はしないけど。
で、やっぱちょっと非日常味わいたいから山手線街に行きたいよね。ね。で、君東横線沿いやから山手線東横線沿い以外がいいわけ。そうなるとやっぱ東の千葉の方かなってなるとやっぱ葛西の方にね行っちゃうわけよね。そしたらまあなぜかやってなかったんだよね。
いや、なぜかだからホームページトップページに書いてるやん、 でかでかと。僕はそう、このご時世にこのご時世に、そう、ここが重要。このご時世にちょっとでも考える、その一級何円かとか一級何円かとか
分かるよ、
営業時間とか調べ前、そもそもやってるかどうかを調べるべきでしょ、このご時世だなのであれば。
ん？
じゃないよ。
3密のうちの1つの密は恥ずかある、密閉ではないからね。
いやいや、それはそんな正論が通じる世の中じゃないでしょ。
お
いや、それだってその各事業主の判断なんですから。
でも大手だから、まあ、そう、実際そうでしたよ。
そうでしょ、
大手ほど休みでしたよ。
だから
ロッテですよ、葛西はロッテ、まあ、ロッテグループ。
東大出たってそんなことを分かんないんだから別にいいでしょ。
いや、別に分からなく
て残念な人たちですよ。
お東大に謝れよ、俺だけだよ残念なのは
別にかっこよくないし、そんなこと結局あの日打ちっぱなし行けなかったでしょ、うん、
笑ってるね、でもね。
まあ笑うよさ、笑うしかないよ。
俺はね、でもそういうのが楽しいわけ。
いやいや、そう、なんか自分で意図してやってますみたいな。
いやいや、意図してやってるけども、でも本当に俺が綿密に全てをこうチェックしていったらあんなアクシデント起きないよ。
ああ、僕は起きないでほしい側の人間。
だからそこがちょうどいいやん、俺としては
。いやいやいや、で
やっぱこうブチ切れ前でやっぱお互いに遊ぶっていうのが一番
そうなんだ。
そうなんじゃ、そうやと思ってほしいわ。
いや、なんか結局打ちっぱなしもしません できませんでした、
うん、
で、僕が言ったでしょ、あの、まあ、打ちっぱなし、まあ、人が集まるから打ちっぱなしは言うたって。
いや、そうやな。で、打ちっぱなしの前に君はそのキャッチボールはどうやってことを言ってたよね、そもそも最初から。
そう、そもそも僕はアクティビティをしたいって君が言った時から、僕の中のイメージ、
うん、
そのまず、まあ、このご時世というのもあるし、
うん、
そのまあ、2人でできることでしょ、
うん、
しかもなおか
つ、
で、まあ、僕は、まあ、せっかくやるんだったらどっちかっていうと、
うん、
なんか公園とかで広々としたところで、
うん、
開放感のある、
うん、
緑生い茂る青々とした、
うんうん、形容詞ながらもう早く、もう公園でいいねん、もう広場でいいねん。
名詞が多いとはよく言われるけど、今日は形容詞が多い。
もうなんか長い
突き抜けるような青空でね。
いらない、いらない、
青空の下の音を、
いらない、いらない、
僕っていうイメージでアクティビティで考えるときに、うん、まあ、フリスビーが僕好きなんですけど、
うん、
あ、でもフリスビーってもなんかこの年でね、35のおっちゃんと30のおっちゃんがフリスビーで遊びましたってもなんかあれやなっていうふうに知見って考えた時に、
うん、そうやね、
キャッチボールって あるんじゃないかっていうことを僕は提案したでしょ、打ちっぱなしの前の段階から。
そうだね、
君は全くなんか、うん、何にもスンってしちゃうけど、
ゼロ反応でしょ多分。
いや
どうなん、やっぱリスナーの皆さんどうなんですか、キャッチボールしようぜってこう30のおっちゃんが言ってきたら
磯野っつって、
うん、キャッチボールしようよって。
僕は
俺もそんなね、自分の部屋の窓から出るみたいなことできないしね、今住んでる場所も違うし、さあってあれは
窓から顔出して、
うん、姉さんはいない
いや僕は思ったわけです。僕はその時点ではキャッチボールなんてもう20年ぐらいやってないし、
うん、
多分ね、
うん、
でもキャッチボールってでもなんかあんまり感覚して自分なんかいないから、
うん、
でもキャッチボールってもういいんじゃないかなっていう、それはもう僕の中では完全に理性的な判断の数々が積み重なった結果なんですよ、先ほど言った通り、うん、まず適度な運動量ね、キャッチボールの
うるせえ、はい、どうぞ。
適度な運動量、
うんうん、
運動量としては、うん、打ちましょう変わらんはずやの、
うん、
多分
まあ、やな
想像するにね、うん、あ、別に打ちましょうって別にそこでドーンってなって、うん、上半身
下半身
も腰っていうか腰振るスポーツじゃないと思うけど
腰を軸に体を振るスポーツやな、
回転させるでしょ、うん、キャッチボールだって、うん、こうボールを投げるっていう動作はほぼそうじゃないですか、うん、なんだかキャッチボールはちょっとなんか、
うん、
小走りみたいなのが
含
まれてるはずでしょ、
う
ん、イメージ。でもまあ我々次第です、遊び方は。
な
あ、フライを投げるもよし、
うん、あのバウンドでこう守備練習するもよし、
でしょ、まあ、これ適度な運動量であると、
うん、
でさっき言った開放的な場所で、まあ、そういうすがすがしい気持ちをなれるであろうということと、うんうんうん、あとはその今のこのご時世でも、
うん、
まああんまり褒められたことではないけども、うん、まあ、どうしても運動するってあれば、うん、別にランニングしてる人だってまだいるわけですから、うん、それでも別に広々とした公園で、
うん、
もう3密のどれもないわけじゃないですか、
うん、確かに
密閉密集密着のどれもないわけじゃないですか、うん、でも密着してキャッチボールしようって言ってるならダメだけども、
いやどうやんの
心のキャッチボールをねしようって言ってるわけじゃなくて、
できてるできてる
いやできてへんねん、
あれできてない、
いつもドッジボールやん心のでさ、だからね、うん、僕の理性的な判断を積み重ねた結果、しかもお金もかからない、
うん、あ、ここに
いやいや、これはまだ、まあ、じゃあまだ、
まだ、その話あるわ、
いやでも最近一級いくらとかならないでしょ、
ならない、
ね、ならない、うん、ランニングコストがあんまないはずや
ん、
うん、
まあ、まあでも先週1回やった時にはな、もうほんと1級600円なくしそうになったけどね、まあ、そんな話はいいか
でしょ、
うん、
だからもうそうなったらここはぴったりじゃないかっていう、僕の中でもうこう一粒の砂の入り込む余地もない議論が僕の中にあった上で言ってるのに、
うん、
だから全然ゼロ反応でスンってしてるから、
うん、よく君そのスンってしてるってやめてくれるスンってしてないね、別に
スンってしてるからさ、
うーんって言って別に無視もしてないし、あキャッチボールねってい
やだって
でも いいよ
そのキャッチボールの中に懸念点があるの、キャッチボールに対して。
でもキャッチボールの懸念点とかもう今ないんやけどその何が言いたいかっていうと別にいいね、結果的にキャッチボールでも
偏差値が10下がるってこと。
え、
偏差値が10下がる、
そんなことも言ってないね。
そうだ
あの日、
うん、
あの時
あの場所 で
じゃなくて、あの君公園とか見るたびにこれキャッチボールしやすそうやなって横で言うわけ、ドライブ中に。
いやもう葛西だっていい公園ばっかりやったよ、
公園みたいなんかちょっとでも広場があったらわここキャッチボールしやすそうやなとかさうわここあの少年グローブ持ってるとかさ、野球少年とか
それはもう全部収録されてるはずで、
ずっと言ってるわけよ。もうなんかさこうこいつめっちゃキャッチボールしたいやみたいな、なんか
いや
でお前だってどっちかっていうとさ、いやもちろん俺が最初言ったよ、アクティビティしたいって言ったよ。でお前どっかからお前ちょっとキャッチボールしたかったやろ。
いやだから
その
いや君が言ってるから、
いや、まあ、僕
は違うじゃん、キャッチボールさせてあげたいと思ったあの日。
いやだアクティビティ欲は俺の方が先にあったわアクティビティ欲はねありましたよ、
うん、
それで君はキャッチボール提案してくれたよ、
うん、
で別にじゃあキャッチボールどうですかって言った時の俺のキャッチボール力はちょっと手前やね。で君も最初はゼロだったかもしれないけど、 どこかで君のキャッチボールしたい役が俺のキャッチボールしたい役をこうガンガンに上回ってるわけ、うん、で上回ってて、まあ、上回ってると思って、
あ、それ引いてた、
え、
引いてた、
引いてはないけど、わ、上回ってると思ってここだからこう優しさでこうキャッチ、僕はアクティビティしたいしっていうことで寄り添ったわけ、うん、
なるほどね。
ただじゃあグローブないやんけ、
そうや、そこが問題なんです。
そうやろ、
やっぱ都内もねキャッチボールできするいい良さそうな子はいっぱいあるんですけど、
私の Google 検索力によるとあのキャッチボールレンタルっていうと本当なんかもうなんか立川とかあっちの方のなんか
そう、ね、
公園でなんかあったよね、うん、
グローブ、
グローブ貸し出しでみたいな、うん、まあ、行くのにも時間かかるし金もかかるしね
まあね、まあでもそういうこと言ったら葛西まで打ち渡し行ってるのどうかと思うけどまあでも確かにキャッチボールは道具ないとできないんですよ。それは。
そう。そこが私の多分乗らなかったポイントですよ。
そうだね。
うん。やっぱダンスを、ダンスやってるんですけど私、やっぱダンスを選んだ理由は何もなくてもできるっていう。
なるほど。
うん。
まあでも、キャッチボールに必要な道具なんて、それはね、もう 1個や2つですよ。もう
グローブとボールね。
グローブとボール。もうこんなお手軽なアクティビティはないっていうことで、うん、まあじゃあ次は、まあ我々もう5時半から活動してるんで、うん、渋谷にもう10時ぐらいには戻ってきてるはずなんですけど、
でそれでもう店全然開かへんやんけみたいなこうどこの店もねそういうちょっと苛立ちもあり、
で、でもまあじゃあグローブ買いに行こうっつって、
うん、
ただこれ難しいよね、あの渋谷、うん、グローブ買いに行くっていうのはまず、うん、東京でグローブを買いに行くっていうのはなかなか難しいっていうことが、
なんかどこにでもありそうなんだけどねなんかパッと
パッとね、
うん、
まあ渋谷にもグローブって売ってないんですね、皆さんは。
まあそうですね、まあ、スポーツショップがあるけどやっぱバスケとかサッカーとか、
バスケあるギャラツってでっかいねあるんですけど、
サッカーボールとかはたくさん買いやすいですけど、
我々も野球用品買わないからね別に普段ね、
うん、あと俺も本当3月の出費にグローブって出てくると思わなかったもん
で、まあそのドンキやったらあるやろって言って、
そうね、
まあ、ドンキに行ったんです。で、実際あるんですよね。うん、やっぱドンキってすごいね、そう考えるとね。
すごいね。
ただ、やっぱドンキのグローブってね。
うん、あのね、まあ、これはまあ僕の良くないとこかもしれないんですけど、そんまあ、3000、4000なんですよ、ドンキのグローブって。で、なんか別に、なんかそのクオリティも高い商品じゃなくて、乗らないんですよ。わかります、
気分がね、
気分が、うん、全然乗らないわけ、うん、やるならちゃんとやりたいから
そうそう、
それはそうやろ、
それはそう、僕だってそうよ、
やるならちゃんとやりたいわけ、うん、でもそうやると1万円以上するなと俺は思ってて、
うん、
まあ、だからそこも乗り気じゃないポイント一つ
でも、うん、でももう僕らその時には決心したはずで、10年キャッチボールやろう、
そう買うためにはその使用期間長くすればいいってことで、まあ、だから10年ですから120ヶ月ありますから、こう1万2000円のやつ買ったとしても 1ヶ月100円なんですよね
今日もお金の計算が早い
今日計算も早いでしょ、だから買うぞってなってたけど、まあドン・キホーテ行ったら3、4000円のやつで、ま
あ、それじゃあ
ちょっとちゃうなってなって、
10年もやるんやからね、
うん、壊れちゃうやろ、
ね、10年やるのにふさわしいグローブを買いに行こうっつって、まあどうやら Google 先生はまた教えてくれたのが、
うん、
恵比寿にね、
そう、
なんか
恵比寿にね、めちゃくちゃいい野球専門店がありました、ね、
そうね、
いや本当に、いや本当ね、素晴らしいんですよ。今ちょっと私こうグローブしながら話してますけど聞けますか、このグローブの音が、ね、めちゃくちゃ良かったよあの店は。
なんかもうなんて言ったらいいんやろね、あれ、
なん昔ながら、
ね、薄暗いなんかね、
うん、なんかこう、まあ、大切にされてきたんだろうなっていうお店があるんですよ。
そうね、もう地元の野球少年たちが、うん、まずはそこでお父さんと一緒に一揃い買って、そこから多分あそこから生まれたプロ野球選手もいるであろう。
いるであろうという間違いなくいるでしょう。
そこに行って我々何も知らないからね。
うん、
150個ぐらいあるグローブを目の前に、
うーん、どれがいいんやろ
そりゃそうや、うん、お互い何の野球のバックグラウンドを持ってないからね。
そうで、こうサイズが書いてあるんですよグローブにね、
うん、
でも何どのサイズが適切なのか分からないからお兄さんに聞いたら、あ、サイズは そのグローブ自体の大きさで
中は一緒、
中は一緒なんですよって言われて、はあみたいな、まずそういうレベルのとこからやって我々、
うん、
あともうキャッチャーミットとファーストミットだけは買わないぞっていうところ、ね、あと右左間違いないぞぐらいやね。
ほんまそう。そう。ただもう最低の値段は1万5000円からやったから、その時点で確実に1万5000円の出費をすることは
確実になってしまいましたよ。それでまあ我々買いまして、そしたらまあ最初グローブ硬いんですけど、こうハンマーで打って柔らかく
して、
ハンマーで打つし、その後なんかね、冷蔵庫の中に、冷蔵庫なのかな、
まあ蒸し器みたいな、
蒸し器みたいなやつに入れて柔らかくしてこう出来上がったグローブが今ですね、うん、こちらなんですけどね。
手元にね、うん、いいんですけどね。まあっていう吸った問題があって、
うん、
その2週間3週間前の我々は
グローブを手にした。でその時に買った時にお兄さんが入れてくれたのが茶色い紙袋なんです。
これそのこの話意味が分からへん。
それをもらった時に健太郎はすごくテンション上がった。
意味どこでテンションが
なんかね、僕ね茶色い紙袋でなんか物もらうとすごいテンション上がるんですよ。
そうだ、
そうなの。
茶色い紙袋が好きなの。
茶色い紙袋が好きなの。
そうだ、ね、知らん、やっぱ知らない。これすごいね、やっぱりこうやって話してみると知らないことが出てくる。
いや俺もなんでか分かんないけど、でも君も見たでしょ、俺がテンション上がってたの。
意味が分からないと、そういうまでもうなんかえみたいな、こうキャッチボールの時点からも乗り気じゃないし。
そう、まあでも、そうだね。
ましてや、そのグローブ1万5000円を買うってなった時からそんなに、
うん、
こう顔も表情もそんなに明るくはなかったけど、まあ、そのちょっと良さげな店で、
うん、
ちょっとテンション上がった上に、うん、茶色の紙袋もらった瞬間になんかすごい、うん、もうなんか恵比寿側になってたけどね。
お、恵比寿なだけに恵比寿で買ったから。いや、すごいテンション上がったんですよ。
そうなんや、
うん、俺捨てられてないもんね、あの紙袋。まだ家にあると思うわ。
そうだね、
うん。いや、ぜひ我々に何か送るときは茶色い紙袋、
茶色い紙袋、
うん、え、いいのと思うもんね。